この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は11月5日日曜日に葛飾清掃工場で行われましたゴミ減量清掃フェア葛飾に波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区のお天気は晴れ。11月になりましたが、夏日が続いた3連休の最終日で、冷たい飲み物が美味しい陽気となりました。10時から飯塚小学校のブラスバンド演奏や、葛見中学校吹奏楽部による演奏が行われ、イベント開始前からたくさんの皆さんが列を作っていました。今回のイベントでは、ゴミ減量やリサイクル清掃の仕事や仕組みについて楽しく学べる清掃工場見学や模擬ゴミ積み込み体験、さらにフリーマーケットやお菓子やコーヒーなどの販売もあり、会場はたくさんの皆さんで賑わっていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾清掃工場の工場見学の担当者の皆さんにお話を伺います。
こちらはですね、小学生の社会科見学ですとか、あと団体の見学ですとかっていうのを受け付けてまして、で個人の皆様には土曜日にですね、個人見学会っていうのがありまして、そちらに申し込む形で見学していただくことができます。ここはですね、やはり小学生の見学とかでもそうなんですけども、この先にですね、ゴミバンカーっていうところがありまして、ゴミを貯めておくところなんですけども、やはりゴミがどれぐらい溜まってるのかっていうのを普段皆さん見ることないので、そことですね、あとそれを掴むクレーンですね、小学生 の見学時はもうそこが大人気なんで、そこをぜひ見ていただければと思います。
こちらゴミバンカーとゴミクレーンという場所になっております。で収集車から集められたゴミをこちらで入れて焼却炉に投入して、焼却するという、設備になっておりますね。ゴミクレーン、大体1つかみで3トンぐらい掴むことができまして、収集車でいうと2台分ですね。そのぐらいの量を掴んで、一度に燃やすことができます。
こちらですね、中央制御室では焼却炉の燃え具合などを確認しながら工場全体のですね、指示を出しております。細かい計器類いろいろ見えるかと思うんですけれども、それ一つ一つチェックしていただいているのと、もっと普段は地味なモニターが出てまして、今日見学者様向けで炎のサービスカットになっております。よく見ていただく木の柱が何本か出てまして、あれ空気を噴射しているんですけれども、隙間からですね、空気が出るようになってまして、それを制御したりしなかったりしながら、燃え具合をコントロールして、今日2号の方大ベテランの方が監視してまして、1号は今年配属の新人さんがやってるんですけども、今一生懸命やってますけども、今明るいですね、もう向こうはほぼノータッチで順調に燃えてるんですが、苦労してやってくれてますね。焼却炉の中が坂になっていて、上から順にゴミを燃やしながら落としていく構造になっておりますので、下まで行くと灰になって燃え尽きると、ちょっと見て楽しみながら学んでいただければ、いいかと思います。
こちらにあるのは電気を作っている発電機になりますね。焼却炉で作っている蒸気、ゴミを燃やした後の熱を利用する蒸気を使って発電機を回しているという形になりますね、蒸気で作った熱に関しては発電機で使う以外に、隣にあるスポーツセンターと正面にある憩いの家ですね、あちらの方に送って、お風呂の熱とか空調の熱、あともうスポーツセンターと温水プールなんかの熱源として使ってもらっている形ですね。
ではイベントの担当の皆さん、出展されていた皆さんにお話を伺います。
今は区民の方に実際の収集車、これ広報車になってるんですけども、収集車を用いて積み込み体験をしてもらってます。実際のゴミではないんですけども、模擬ゴミを使って積み込みをしてもらって、清掃車がどういう仕組みになってるのかも理解してもらえるような場所になってます。通常の車は中見えないんですけど、これはこういうイベントとかで使う車なので、中身が見えて、どんなゴミが動きをしてるとか、中の仕組みがどうなってるか分かりやすくなってます。
私どもは区からの委託を受けまして、ゴミの収集運搬をしている会社です。で、このイベントは毎年毎年参加させていただいておりまして、子どもたちにリサイクルの目標を書いていただいて、でそれを自分の名前と日付を書いてもらって、で毎年実はリピーターとして来てもらいたいな、でそうすることで、去年自分はこんなこと書いたんだ 今年はこんなこと、それをずっと続けていくことで、ゴミの収集運搬をしているこの会社、あの業界のファンになってもらいたい、そういうことを考えております。環境教育 SDGs とかも含めても、こういうようなことができればな、貢献できればなというふうに考えております。コロナ禍は大変だったんですけれども、住民の方々から頑張ってねっていう、あのこういう手紙を多くいただくようになりました。で、あの頃からエッセンシャルワーカーって言葉が出てきまして、私たちの自覚もさらにステップアップしまして、私たちは、僕たちはエッセンシャルワーカーなんだ、頑張ろう、こういう気持ちで、あの仕事に取り組むようができるようになりました。
粗大ごみの中からまだまだ使えるものを、あの、まあ、皆さんに抽選で差し上げるというブースですね、はい、でお持ち帰りいただくようになりますけど、はい、もうゴミとして扱われる場合はもう埋め立て地の方に持っていかれてしまうんですけど、まあ、こういう形で再、まあ、リサイクルしてもらえるようであれば、もう全然あの気に入ったものがあればお持ち帰りいただけるように、ちょっとあの磨いたりはするんですけど、はい、綺麗なものなので、よかったらぜひまた使っていただければと思います。はい、
今日はエコ工作という形で紙パックを使ってペン立てを作ろうというような形、身の回りの捨てられてしまうようなものを使って工作をして、ゴミにならないような形での工作をやっています。簡単に捨てちゃうものをもうこんな風に使えるんだよっていうような形の視点を持ってもらえたらというふうに思っています。
衣料品のですね、リユースリサイクルの紹介をしてまして、映像の方でですね、どのようにして選別をされるかとかっていうのをご覧になっていただけるような形になってます。今技術も発達してきて、昔はできなかったんですけども、水平リサイクルってことで、衣料品から衣料品に、繊維から繊維にっていうのは今技術が開発されています。まだまだのゴミの中に眠ってる古着が多いですから、あのぜひですね、ご協力いただければと思います。
ここはあの水平リサイクルについて皆様にお話をさせてもらってます。ペットボトルは大切な資源ですので、きれいなペットボトルを集めさせてもらって、回収してまたきれいなペットボトルをあの皆様のお手元に配れるように、お買い上げできるように、そういう循環をあの推進させてもらってます。やはりあのご家庭の集めていただけるペットボトルは、あの皆様キャップを外して、ラベルを外して、3分別、をやっていただいていると思いますが、なかなか街中の回収というのが難しくて、街中の自動販売機であるとかの隣にあるボックスは、これはゴミ箱ではなくてリサイクルボックスです。そこにはあのペットボトルを、中身をちゃんと捨ててもらって、タバコとかこういったものを入れずにペットボトルだけを入れてもらって、でそれをちゃんと業者さんが集められて、きれいなものを回収できれば新たなペットボトルに生まれ変わりますので、そういうことを推奨させてもらってます。
今日はですね、主に手作りクッキーを販売しております。でこちら物品は、こちらも手作りの蜂蜜とかを販売しております。でもあの利用者さんが一生懸命作ってるので、メインはこちらの焼き菓子と、あとマドレーヌとパウンド系ですね。柴又にある町の駅という喫茶店なんですけども、大空会が運営してまして、ファンタジアというお店でやっております。
今日はちょっと暑いと思ったので、水出しコーヒー、冷たいドリンクのコーヒーと、あと最近粉豆ドリップバッグはいつも通りあるんですけど、新商品の玄米コーヒーがあります。これちょっと今最近爆売れ中で、100% 国産の無農薬玄米を低温で長時間黒くなるまで焙煎して、それを微粉末にしているので、お抹茶のようにそのままあのカップに入れてお湯を注いで溶かして飲む感じ、だノンカフェインのコーヒーみたいな、代わりに飲んでもらったりとか、朝左右の代わりに飲んでもらったりとかしてる人が結構いるようです。
うち西水元福祉館では、クッキーや焼き菓子、ゼリーなどをあの利用者と職員で協力して作っております。おすすめはマドネーヌになりますので、よかったら買ってください。西水元福祉館では生活介護と週B と、あと生活で3つで分かれておりまして、週B ではその受注作業、あの小学校 の、 あの夏休みに使う組み立ての工作キットを作ったりしております。生活介護ではそのあの動画を見たり、お散歩をしたり、一日ゆっくり楽しく過ごしています。で生活では先ほどおっしゃったあのクッキーなどを作って一日作業しております。
では会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
近くっていうのもあるんですけど、ゴミのリサイクルとか そういうのを1年に1回やってるのを去年初めて知って、今日工場見学は初めてなんですけど、いろいろ区の方もされてるのはしてたんですけど、具体的にどういうことをねもっと知ろうかなと思って来てみました。
ペットボトルはキャップを取って出します。
なんかスケールがすごく大きくて見てて興奮しちゃいました。
いや、目の前でこんな迫力がすごいのを見れたのですごく勉強になりました。
チラシがあって、ちょっと自分たちが捨ててるものがどのようにされてるのかなと思って、あ、すごかったですね。いや、直接クレーンで自分たちが生に捨てたものが車でこう圧縮されて運ばれてるじゃないですか。だから運ばれてるものがこれなんですかって今担当の方にお聞きしたら、そうだっていうことでしばらく眺めてました。
ずっと見てられます。好きです。
今あの焼却炉を見せていただいたんですけど、あんなに大変なの、私たちは簡単にただポイと吸えるようなもので、もうびっくりしました。もうちょっとちゃんとね、あれを思い出します、いつものゴミを捨てるとき。
今日は、コロナで一度中止されていたので、何年かぶりに開催されると聞いて楽しみにしてやってきました。
前までよく来てたんですけど、コロナで中止されて久しぶりだから来ました。
子供にいろいろ経験できるかなと思っていい経験になりました。楽しかったです。
結構思ってたよりゴミの量が多かったのでちょっとびっくりしまして、これからなるべくゴミ出さないようにしたいなと思ってます。
クレーンゲームみたいにゴミをすくって持っていくのがすごいなと思いました。多かったのでびっくりしました。
今回はゴミ減量清掃フェア葛飾ということで初めてこの清掃工場の方に来ましたけれども、やはり今5歳の子供がいて、今後この地球にどのようにきれいな未来を残していけるかってことを我々夫婦家族で考えているので非常に勉強になりました。ありがとうございます。
いかがでしたか？自分が出したゴミがどのように処理されるのか知らないこともたくさんあり、大人も子供も楽しめるイベントとなっていました。古布から布へ、ペットボトルからペットボトルへの水平リサイクルのブースもあり、まあ、難しいとされていた水平リサイクルが進化していることも知ることができました。私もゴミの分別を意識して、まだ使えるものは大切に使いたいと思います。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。